穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
風の街をやっぱり直樹さんがすごいこう情熱を注いでこうなんか作りたいと思った、その背景にはどんなことがあったんですか？
そうですね、やっぱりその情報過多になってね、意識がこうバラバラになっているように見受けられるので、まずはやっぱり同じ方向を向いている人たちとまずは意識だけでつながりたいっていうのが一つ、あとはやっぱりリアルな街を作りたいっていうのが最終的なゴールですので、やっぱりそこに向けて一緒に動ける人と出会いたい、でこの風の街が今ちょうど100人ぐらいになったんですけど、毎月、名前言うと片岡鶴太郎さんとか、あと熊谷真美さん、ドリアン助川さんとか、これから毎月、ぜひ恵子さんにも出てほしいんですけど、そういった方と、対談とかその暮らし方なんかの、お話があったり、あとは SNS、Facebook の中に非公開のグループがあったり、あとは住民、僕ら住民って呼んでるんですけど、
住民ね、風の街の住民、
住民票も発行するんですけど、でその中で自分が、これちょっとみんなに伝えたいなと思った方が、その街の中で自分で講座が開けるんですよ。
いいですね。
でもうそんな何万円じゃなくて、本当3000円前後 で、それは講師の方にちゃんと納めていただいて、で僕たちの町では月に1000円だけいただいてですね、1日だと33円なんですけど、でこれは僕のご判断になるわけでは決してなくて、その町を維持していくためのちゃんと、ですから風の町の財務報告っていうのも年に1回2回考えてましてね、で1000円をお預かりして、それで意識をつなげていって、みんなで実際リアルな町を作ってみると。でこれからはもう本当に住むとこがいっぱい土地が余ってきますので。
そうなんですよね。
別に一箇所だけじゃなくてもいいんですよ、
で
参加者が500人になったら、一つどっかリアルな物件を、湘南地区かどっか 海の近く自然が多いとこで借りようと思ってまして、そこはもう段階としてね、まずはバーチャルな風の街、500人になったらどっか一個物件借りて、ちょっと畑なんかもやりながらね、みんなが体験できる、で最終的には実際町そのものを作ろうと思ってるんですけど、その参加費を1000円だけ毎月お預かりして、今だんだん日ごとに人が増えていきまして、もううちのスタッフがその住民票を発行するのがちょっと今追いつかない状態なんですけど、やっぱり一番は風の街の定義っていうのがいくつかあるんですけど、
教えてください、
一つだけ言うと、やっぱり自分の好きなこと、自分がこれを表現できるっていう、やっぱ表現する場なので、詩を書くのもいいし、絵を書くのもいいし、歌を歌うのもいいし、料理でもいいし、自分はそういう企画するのが好きだとか、そういったこともいいんですけど、やっぱ自分の好きを見つけてほしいですよね。で、やっぱ主体的に生きてほしいですし、ですからさっきの話で言うと、自分は一人きりでいいパートナーと出会えないって、別にそんな一人のパートナーにもう固執しなくていいじゃないですか。大変ですよ、でも一対一で向き合うって今まではね、地の時代はそれでよかったんですけど、風の時代ですから、ですから誤解のないように言うと、不特定多数の人とかそういうことではなくて、やっぱ魂とかエネルギーの観点からいろんな人と出会って融合していくっていうかですね、やっぱそこから自分の人生観を、最終的にはやっぱり自分がいかに楽しめるかっていうことですから、やっぱそこをやっぱり味わえる街づくりっていうのが一番ですよね。
いいですね。この、やはり街づくりをこう、編集力を使って街づくりを今こう本当にやることを始めたんですよね。
そうです。で、毎週日曜日が編集力通信っていうのが、僕は配信その中でしていくんですけど、ちょうど昨日が日曜日だったんですが、
やりました。
これは果物の柿ってあるじゃないですか。 今ちょうど美味しい時期です
けど、はい、そうですね、
この柿のポタージュを作りました。
美味しそう。
作ってる過程を動画で撮影して、で柿っていうと本当にもうサラダにね入れる人は最近増えてきましたけど、
はい、
柿とじゃがいもと玉ねぎを
変身して、
もうあとは本当塩とちょっと胡椒を入れるぐらいでね。辰巳先生のところでは柿のポタージュはないんですけど、辰巳先生とかもさらにそれをミキサーで攪拌して、それをまた馬の尻尾の毛のこし器でこうこすっていうふうに手間をかけるんですけど、
すごい、
昨日やった柿のポタージュはもう本当簡単な30分ぐらいでできる。そういえば意外なことを僕はまあ毎週1回配信してたり、
あとは
町役場っていう中に、佐伯康人さんっていう全国で木村明則さんっているじゃないですか。
はい。
奇跡のリンゴの。
はい。
木村さんの弟子なんですけど、
はい。
まあ、農業と、あと福祉を合体した、まあ、自然栽培パーティーっていうのを開いてる佐伯さんが、
はい。
まあ、この風の町の町役場農業部長に入ってまして。
すごいですね。
佐伯さんがやっぱり全国旅しながら、
はい、
感じたことを、まあ、コラムで月に1回書いてくれたり、
はい、
あとやっぱり自然療法、植物療法のプロフェッショナルがコラムを書いてくれたりとか、
素晴らしい。
町役場のスタッフもね、結構充実してましたね。
へー、
はい、
いや、なんかいろんな、なんかこのやりたい、や得意でやりたい好きなことをそこで役場でやっている方が増えてきているんですよね。
そうです。その人たちが、まあ、11月から始まりましたからまだ1週間ぐらいなんですけど、
私は風の町の、なんか瞑想担当したい。
あ、いいですね。
誰かもしてる方いらっしゃるんですか？
まだね、瞑想は断食はいますけど、瞑想は本当これからで。
じゃあ瞑想担当になります。
ぜひぜひ、
まず住人になって、それで、はい、
はい、ぜひ、やっぱね、静かな時間を持つ、その瞑想するっていうのはこれからすっごく大事なことなんですよ。
そうですよ。自分の軸を感じたり、その自分を空っぽにするとかですね、はい、それとかやっぱり自分の可能性を潜在意識から引き出していくとか、そういうことをずっとやってきたし、はい、それをやっぱりやり続けたいんですね。
そうですね、うん、今までは本当に石油をね、お金を出して買ってた時代があって、
はい、
で最近だとお水をお金を出して買う時代が
来て、そうですよね、まさかそんな時代が来ると思ってなかったけど、はい、普通にやってますもんね。
次何だと思います？お金を出してまでも買いたいもの。
空気？
静かな時間なんです。
あ、静かな時間？
これからは間違いなく静かな時間を欲しい。要は自分で作れなくなるんですよね。
あ、そうか。もう本当に情報に埋もれてしまっているから、もうざわざわざわになっているからこそ。
はい、これは本当にもう簡単に言っちゃいけないんですけど、やっぱりこの世界、地球っていう世界を動かしている一部の人たちがいましてね。
はい。
まあ、あえてそれを言葉には僕はしませんけど、はい、一部の人たちが、やっぱり大多数の人間の意識を今度操作する時代に入ってるんですよ。
はい、はい。
今まではこう、地の時代ですから、所有ですから、
はい、
車が欲しいとか、家が欲しいとか、何が欲しいとか、こう、はい、物の所有だったんですけど、うん、今度次の段階は、意識のコントロールの人たちがこう出てきてましてね、もうこの20年間ぐらいで。
はい。はい、
で、どんどんどんどん僕たちの意識を、なんとかその、コントロールしようっていう、まあ、言い悪いないんですけど、よからぬ人たちが増えてきて、
うんうん、
で、そういう人たちが、実は今、アルゴリズムっていうシステムをね、作って、
はいはい、
例えば僕がスーツが欲しいと思ってスーツを検索して、次インターネット見たらなんかわけわかんないスーツの記事がいっぱい来たりとか、うん、あれは全部 AI がその僕の物語を作って、それを僕自身に配信して、そこにこう乗っかっていくっていう、まあ冒頭に話したようなね、
はい、
なんか自分がスマホを使ってるつもりがいつの間にかスマホ側に使われてしまう。
うん、
これがもう実は、コンピューターが出てきてからもそうですけど、スマートフォンが出てきてもう13、4年経つんですけど、
はい、
かなりもう浸透してしまって、ここからホモ・サピエンス全史を書かれたハラリさんはね、
はい、
まあ、ホモ・デウスっていう時代になると、
うん、
要はその人間自身が神を作ってしまう、
はい、
それはやっぱり意識の操作の時代なんですよね、
はいはい、
でそれにまあ対抗するっていうのはちょっと語弊がありますけど、うん、いやそれはそれでも存在は止まりませんので、
はい、
いや自分はそうじゃないよと、
うん、
まあ、それがもう人間が作ったものですから、そういう世界、はい、もちろんそれはそれでいいんですけど、いや自分の時間をちゃんと生きて自分の人生生きていくっていう人たちはやっぱり静かな時間を持って自分の軸を整えるっていうのがこれからやっぱりすごくあのオーソドックスっていうか、まあ、一番メインな考え方になるんですよね。
そうですね。はい。その AI が作り上げたそのね、まあエセ神でも私は自分の中に神があると思うので、はい、自分という神につながるという意味でも、直樹さんが今回ね出した本のその自分を空っぽにするということを、自分の本当に純粋に必要なものがどこにあるかっていうのは自分の内側にあるから、その振動数で必要なものだけを引き寄せたら本当にシンプルに生活できますよね。
ありがとうございます。もう本当に食べるものの断食をねされた方多いと思うんですけど、はいはい、もうあれと実は全く同じなんですよね。
そうですよね。
僕も1週間の断食3回体験したんですけど、はい、やっぱり食べるものを止めて空っぽになっていくと、やっぱり腸の細胞だったり、
はい、
あと全身がやっぱこうちょっとパワーがみなぎってくるじゃないですか。
そうなんです。研ぎ澄まされていきますからね。
そうなんですよ、はい、あれが結局情報断食も原理としては同じなんですよね、はい、あれを意識の中でやって、やっぱり意識を整えていく、
はい、
やっぱり意識があって行動があって具現化するっていうこの世界をもう一回自分でこう客観視してみるっていうか、
はい、
食べるものの断食も情報断食も一番何が得られるかっていうと、こう取りのめっていうか、こう俯瞰する意識なんですね、
うん、はい、
さっきのコンステレーションもそうですけど、はい、なんかその人生が上から見たらこうなってるのか、自分自身の肉体もこうなってるのか、時間もそうだし人生もこうなってるのかっていう、こうちょっとこう俯瞰する目ができるっていうのは、僕は一番やっぱり10年やってきて、あ、これがまず手に入るんだな、手に入るっていうか思い出すんだなっていうの、うん、一番のとこですよね。
はい、ね、うん、今日本当にあっという間にね、気がついたら1時間以上話してて本当にありがとうございました。この今回ね、情報断食、そして皆さんが今日、数々、直樹さんのお話をエピソードを聞いていただいた中で、やっぱりあなたという存在が、あなたであるために自分の軸を本当に、本当にこうキープしていく、発見していくために、はい、ぜひね、情報断食を通してですね、意識のコントロールの世界に入らないで、自分という、ね、自分の軸で生きていただけたらいいなと思いました。本当に今回、ご出演ありがとうございました。また、風の街をまた進展した情報とかもですね、スピリッチでも皆さんにお伝えしていきたいと思いますので、また、ゲストになってくださいね。楽しみにして
ます。また、恵子さんともね、なんかコラボができれば、
そうですね、風の街コラボなんかやりましょうよ、
はい、また今後ともよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の放送はいかがでしたか。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com、 またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。